御神君、一つ、神信心して御影のあるを不思議とは言うまじきものぞ。私どもは、日々、天地の大不思議の中に生活させていただいております。夏があり、冬があり、昼があり、夜があり、天地の中にあることすべてが、私どものためにある大不思議であります。今日、熊谷さんが昨日、今日のことをお届けしておられます。ある人に電話をかけようと思うと、向こうからかかってきます。バスに乗り遅れたと思うと、便乗させていただく車が来ます。車になると雨が降り出しました。こちらに着かせていただきましたら、雨は上がっております。毎日のことながら、神様は私一人のために動いてくださっているかのように、一部一人の間違いのないお働きの中にあることがもったいないと言われるのです。信心させていただくと、こういうおかげを体験させていただきます。こういうおかげを小不思議だと思います。ここのおかげを受けぬと、大不思議が実感としてわかりません。私どもがおかげをいただくとか、送り合わせをいただいたと言って、まあ、小躍りして喜ぶというようなことがありますね。それこそあの人に会いたいと思ったら、あの人が向こうから来ていたと。まあ、電車であれば電車、バスならバスの中であったと。まあ、偶然だというようなふうに思うのですけれども、信心をさせていただきますと、これが、はあ、神様が送り合わせくださった。神様がそれこそ不思議な働きを表してくださった。と、こういうお働きは、小不思議だと、師匠はおっしゃっておられますね。ところが、とかく私と、まあ、この小不思議をいただくところで満足してしまいがちですね。まあ、確かにそこに、そういう小不思議をいただくところに、信心の驚きと喜びといったようなものを感じていくわけですけれども、そしてそれが、まあ、なければ、次の段階にはなかなか進めないわけですけれども、そういう小不思議、をいただき続ける、そういう体験を積み重ねて、師匠が教えてくださる大不思議の世界ということになっていくのだと思いますが、その大不思議の中に生活をさせていただいているというこの大師匠が、大坪宗一郎氏がおっしゃるところの大不思議というものはどういうものだろうかと思いますけれども、まあこの文面から言うと天地丸生かしということになりましょうかね。私ども丸々生かしておられる神様だと、まあ丸生かしの神様だということになりましょうね。それを分からせていただく、まあ実感として感じさせていただく、なかなか難しいことではありますけれども、やはりその手前の、まあ私どもが目指すところは、いわば、まあ本当に目指すところは大不思議という丸生かしの神様ということでしょうけれども、それがただ言葉でわかるだけ、頭でわかるだけではなく、実感として感じる、まあ悟れるというのでしょうかね。そこまでいかなければならないということですけれども、その手前のところにあるその小不思議というものをまずはいただき続けねばならないということなのですが、今朝はその小不思議のことの、まあ、範疇に入ることだろうと思いますが、実は昨日今日というその成り行きの中からあることを神様からヒントをいただきました。それでこれは、まあお話を聞いていただいておかなければならないことなのだろうと思います。 それでお話をさせていただきますが、それは徳切れということなのですね。よくお道でも徳切れと言われることが、まあよくではありませんか、たまにですかね、ありますね。特に徳切れのお話で有名な方は唐比常蔵先生ですか。よくまあその徳切れの実例として出てまいられますね。ところが私は今まで、あ、そういうものがあるのかなとは思っておりましたけれども、徳切れとは一体何だろうかと、まあその正体実態というものがまあ全く分かりませんでした。ああ徳切れになるとそういうふうに、まあ、御比例は落ちて教会がなくなってといったような、まあそういうことにもなってくるのかなと。でもその徳切れって一体何だろうかと、まあその正体が分かりませんでした。今朝その正体、徳切れの正体を教えていただいたように思うのですが、その徳切れの正体、それはいただき違いだと。よく徳切れになると白が黒に見え、黒が白に見えてくるといったような表現をされますけれども、まさに本当はその逆なのですね。白が黒に見えてきたり、黒が白に見えてきたりする、それがまあある意味徳切れの前兆というようなものであるかもしれませんね。なぜそれが徳切れと言えるようになるのか。それは白が黒と見えて黒が白と見える、いわばいただき違いをするということですね。で、師匠が研修の時にその日の朝のご理解を修行船の先生がまとめてくださる、そしてそれを発表される、あるいは先生たちがそのご理解をいただいて感じたことを発表される、そういう中に何をどう思ってしておられたのか、まあご自身の朝のご理解を上手にまとめてくれる人を探しておられたのか、まあまとめてくれる人というよりまとめられた文章ですね、そしてそれを図版に書いておられましたから、今朝分からせられましたことは、ああ、あれはご理解をいわゆる要約するためのものではなかった。まあもちろんその目的もあられたでしょうけれども、図版に書いてみんなに分かってもらおうという思いもあられたでしょうけれども、もう一つは修行生の先生たちが師匠が朝おっしゃったことを正しくいただいておるか、いただき違いをしていないだろうか、まあご自分が語られたことを間違って聞いている人はいないだろうかという、その自分のお話がみんなに正しく伝わっただろうかということを、ご理解研修の時にその一つの確認のための作業の一つでもあったのだなと思いますね。もし師匠がその日の朝お話をされたことをいただき違いをしておる人がいたら、それは困るわけですから、それは違うよと、こういうつもりで言ったんだよといったような、その正していかなければならない。そこで師匠がご理解研修のその時に朝のご理解をまとめてくださった人たちのお話をいただきながら、ああちゃんと正しく伝わっているな、正しくいただいてくれているなというものを確認しておられたのだということなのですね。いただき違いをいたしますと、教祖様のご理解の中にもあります、なろうたことを違わぬように人に伝えて誠の信心をさせるのが神へのお礼ぞと、このなろうたことを違わぬように人に伝えてというところが、 間違えて伝えてしまうと大変なことになりますね。それこそ白を黒と、黒を白と伝えてしまうようなことになってしまう。それでは神様は困られるわけです。ですから、もしこれが教会の何と言いましょうか、まだ若い教会、教会成り立てと言いましょうかね、といういわゆる教会として新たにスタートしたと言いましょうか、まあ若い教会と言いましょうかね、そういうところにおいては、もしその間違ったことを、師匠が意図されたことと違うようなことを伝えようとしているならば、そういう出始めの教会では、それ以降の教会のご比例はないと思いますね。だってその間違ったことを伝えてもらっては困るからです。ですから、間違ったことを、いただき違いをして、そのいただき違いをしたものをが広まっては困るわけですから、そういうところで神様は、おいおい、こら、このままここにご比例を立たせると、違ったことを、いただき違いを伝えてしまうな、これはいかんな、これはもうご比例を立てるわけにはいかない、まあそこそこでやめておこう、ということになりますね。ですから、まあ出始めの教会というのでしょうか、そこで師匠の本当の真意を伝えない、むしろいただき違いをしたことを伝えようとするという教会では、とてもご比例など立てるわけにはいかないと神様が思われるのは妥当なことですね。そしてもう一つ、例えばまあ一発の教会、まあ駆け出しの教会においてはそういうことになりますよね。いわば駆け出しの教会で、その先生が師匠の言われたことをいただき違いをして、そのいただき違いを伝えようとする。駆け出しの教会ではもうそれ以上語弊を立てるわけにはいかない。間違ったことを伝えてもらっては困るからですね。ということですね。ではこれは一発の教会になったらどうだ。一発の教会というものが、師匠が語られたこと、それをいただき違いをして伝えようとする。そしたら神様が、やっぱり一発ですからね、影響力が大きいわけです。神様が、おいおい、それは困るぞと。間違ったことを伝えてもらっちゃ困るぞ。ああ、これはいかんな。と、その間違いを正されるか、正そうという働きが起こってくるか、それでもその間違いに気づかずに正さないままであるならば、これはいかん。これはちょっとご比例は落とそうと。このまま広めてもらっては困る。ということで、ご比例がだんだん落ちてくる。いわば、彼氏常蔵先生の育成というようなことになってくるわけですね。いわゆる、いただき違い。それが、いわゆる、徳切れ。ということの正体である。まあ、何と言いましょうかね。正体と言いましょうかね。その、徳切れの前兆というようなことでもありましょうかね。大きく言えばそういうことにもなってくるわけですね。ではそのいただき違いがどこから起こるのかということにもなりますけれども、今朝いただきます、教えていただきますのは、例えば教祖様の御教えにも、いわゆる矛盾した見教えというものがありますね。一見すると矛盾している。それは例えば、全体を聞くとわかることですけれども、そのお酒飲みの、まあ、ご信者さんといたしましょうか。酒を飲む。酒をたくさん飲んで、それで身を持ち崩すといったような、その、 いわゆる酒好きの方ですね。その酒好きの方に対しては教祖様も少しはやめた方が良いと、あんまり飲みすぎるといけない、まあ酒はやめた方が良いぞというようなご理解をしておられますね。一方下戸というのですかね、お酒が全く飲めない人、そういう人に対しては少しはお酒もいただいた方がいいよというようなご理解をしておられますね。ですからある方にはもう酒はやめた方が良いと言われ、ある方には少しぐらいは酒を飲んだ方が良いと言われておるわけです。これを私どもがその両方のをバランスよくいただくならば、ああなるほど、酒飲みにはあんまり飲むなとおっしゃられ、酒が全く飲めない人には少し飲めとおっしゃっておられる、なるほど、まあその中庸が良いわけですけれどもね、なんとなく意図されたものがわかりますね。ところがこれがお酒好きの先生といいましょうか、酒好きの先生は自分の良いとか自分にとって都合の良いところだけを取ろうといたしますね。自分が酒を飲みたい、だからその酒好きといいましょうか、酒を飲むことを肯定するような教えをいただこうとします。ですからそういう先生は、ああ教祖様が少しは酒を飲めとご理解がしてくださっているなと、だからこれは少しは飲んでもよいのだと、だから教祖様は少しはお酒を飲んでもいいと、いただいてもいいと教えておられるという、そこを強調して伝えたりいたしますね。その反対の酒を飲んではいけないという教えはまあちょっと横に置いとくわけですね。でまた一方、酒をあんまり飲みたくない下戸というのですか、そのどちらかというと嫌いな先生といいましょうかね、中には甘党ばっかりという先生もおられましょうからね、甘党一辺と辛いのは嫌だと、そういう先生であるならば、教祖様がある方に酒は飲むなとおっしゃっておられる、こういう見教えがある、だから私は酒は飲まないのだ、甘いものにしているのだというようなふうにいただかれる、そしてまたそこだけを伝えようとする先生も中にはおられましょうね。自分の思いとするところと、まあ、合致するところ、まあ、都合の良いところをいただいて、そこだけを伝えようとする、そういう方が、まあ、中にはおられるかもしれませんね。まさにそこに頂き違いというものが出てくるわけですね。自分の都合に合わせて教えをいただこうとする、自分の思いに合わせて自分の思いを肯定してくれるような教えを、そこだけをいただこうとするというところに頂き違いが起こってくる元の一つがあるわけですね。全く頂き違いということも中にはありましょうけれども、そういう自分の思いを肯定してくれるような教えを探し出して、それをまあ何と言いましょうか、持ち出すというのでしょうか、まあ、これはちょうど今のアメリカの関税ですから、こういうようなことにも使われているような感じもいたしますね。それはもう何十年前の法律を持ち出して、それこそ今の現実とはそぐわない、何十年前の法律を持ち出して、昔はこうだったから今もこれを適用するのだといったようなあり方のようですね。いわば自分に都合の良い教え、 その自分に都合の良い部分だけをクローズアップして、それを伝えていこうとする生き方ですね。これはやはり頂き違いの一つだと思いますね。本当はその両方あることを伝えていかなければならない。自分の思いというものは無にして、師匠が伝えてくださったこと、神様が伝えてくださったことを正しく伝えていく。お酒好きな人には飲まない方がいいよとおっしゃられた。お酒を嫌いな人、飲まない人には少しは飲んだ方がいいよと伝えられた。と、その両方のものを伝えていかなければ、正しく伝えたことにはなりませんからね。というようなことも、いわゆる間違えて伝えてしまう。いただき違いをして、そのいただき違いをしたことを伝えてしまう。これが徳芸の前兆であり、徳芸ということにつながってくるということなのですね。徳切れの正体はいただき違いだ。間違ったことを伝えようとしたところに徳切れになるというのが、実は今朝教えていただいたことですけれども、これがどういうことになるのか私にも分かりません。ただそう教えられて、教えてくださったことは、やはりこれは伝えておかねばならないのだろうと思いますから、伝えさせていただきました。まあ皆さんのところでよく咀嚼していただくことを願います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。